画、岩井、菅大吾。画家の基本戦略は、長き歳月を表して、とこしえに変わらないことを称えることです。例えば次の和歌も、人とせよ、くれぬと何か惜しむべき、尽きせぬ千代の春を待つには、人とせよ、くれぬと何か惜しむべき、尽きせぬ千代の春を待つには、藤原の金と、一つの年の、くれることをどうして、惜しむことがあるだろう。尽きることのない幾世もの、春を待つ者にとっては、これは、年の終わりを描いた屏風絵に添えられた和歌で、間接的に、持ち主の長寿を称えたものです。千代や千歳は長い歳月の例えでありますから、具体的に千年ものと述べているわけではありません。つまりは、あなたの春は何度でも訪れるのですから、この暮れを惜しまなくてもいいのですよ。と言っただけのことですから、例えば相手が上司であろうと、あるいは友人であろうと、今の私たちの詩としても、ほとんど差し支えがないように思われます。それでいて、間接的に長寿を祝しているために、あからさまに持ち上げたような嫌味も感じられません。改まって、君が見ようは、などと言われたら、それを心に響かせるためには、ちょっとした知識や準備が必要になってくるには違いありませんから、もっともこれは屏風絵に描かれた和歌ですから、あるいは松などが描かれたのに合わせて、春を待つに松を掛け合わせたのかもしれません。それならそれで愉快に感じられるのは、この和歌が和歌自身で史上を全うしているからに他なりません。掛け合わされた言葉遊びや謎解きばかりが前面に溢れ返ったならば、いくら、掛け言葉や序言葉を駆使していようが、それは嫌味にあふれた高には違いないのです。ところでこの金刀鏡の和歌、はじめは採用するつもりもありませんでした。つまりは素通りして気づきもしなかった和歌なのですが、改めて画家を比べてみるときになって、ようやく、詩歌集の画家の中でも、最も優れた和歌であることに気づかされました。前にも見ましたが、この人の和歌は、紀貫之や藤原の定家のような花はあまりなく、このような実直な和歌を美徳とする傾向があり、ちょっと読み流してしまうと、その味わいにすら気づかないものが多いのです。それでいて、よく吟味して、噛み締めれば噛み締めるほど、他のどの和歌よりも味わい深いところが現れてくるもので、私はこのような和歌を噛めば噛むほど味の出るスルメ歌と呼んでいます。これは冗談のように見えながら、なかなかの褒め言葉のつもりです。このような和歌こそが大和歌の王道とされるべき、誠の和歌なのかもしれません。別れ、巻第六。次は別れの和歌から一つ。とどまらん、とどまらじとも思えつ、いずくもついの住みかならねば。とどまらん、とどまらじとも思えつ、いずくもついの住みかならねば。弱小法師。とどまろう、とどまるまいとも思うことがあろうか。どこにあっても、生きている間は、すべてが仮の住まい。永遠の住みかなど、ないのだから。弱小法師は、俗名を、大江の貞元といって、 妻を捨てて駆け落ちした恋人に死に別れ、出家をしたという逸話を残す仏僧です。そんな彼がもろこし、つまり中国へと渡ろうとした時に、とどめられて読んだ和歌がこれだとされています。仏教の教義などを持ち出さなくても、私たちの生命が儚く移りゆくように、現世に安住の地などないことは、震災の皆様を待つまでもなく、私たちの誰もがつかみ取れるくらいの情緒に過ぎませんが、それを住まいに委ねたわかりやすい比喩によって、現世の命など仮の命に過ぎない、と説教するような宗教臭さが削ぎ落とされる一方で、特に上の句は語りかけるような表現により、とどまろう、とどまらないとも思いません。と述べ立てることにより、もろこしへ行くなと諭す相手に対して、私はもろこしに向かうだろう、という返事を極めて和らげた表現で返しているあたり、即興的に生み出されたような臨場感が、宗教的な教義より別れの情景へと私たちを誘ってくれるようです。つまりは、挨拶のような即時性がこの和歌の魅力でしょうか。これを例えば、ふるさとの霞を捨ててゆく狩りの、いずくもついの住みかならねば、ふるさとの霞を捨ててゆく狩りの、いずくもついの住みかならねば、などと読んだなら、着飾った着想の方が膨らみすぎて、いさめた相手も読み手の思いをまるで押し量れないのではないでしょうか。少なくとも、いさめた相手の真心に真摯に応えているようには思われつ、軽くあしらわれたような気分です。つまりは、体裁はよろしくても、心は十分ではないのです。それでは次は、恋の和歌へと移りましょう。恋上、恋下、巻第七、八。しかしゅうの恋は上下に分かれています。恋ばかり、四つも五つもぶたてしている直線衆が多い中で、極めてコンパクト。私もまた、コンパクトに恋歌を一つだけ紹介して過ぎ去ります。恋への関心がないというわけではありませんが、四季に比べて、幾分爪の甘い和歌が多いのも、必然的な事実です。さて、恋といえば女性歌人。女性歌人といえば、小野小町、伊勢、あるいはその娘である中塚さ、それとも泉式部でしょうか。竹の葉に、あられ降るよはさらさらに、一人はぬべき、心地こそせね。笹の葉に、あられ降るよはさらさらに、一人はぬべき、心地こそせね。泉式部。この和歌の肝は、一見取るに足らない三句目のさらさらに、にあるかと思われます。全体の意味は、現代語にすれば、そのまま受けられるほど率直であり、竹の葉にあられの降るよは、一人では寝られるような気持ちがいたしません。と言っているに過ぎません。それなら、三句目のサラサラには何かといえば、いわゆる、雨がしとしと、風がざわざわというような、オノマトペと呼ばれるもので、犬がワンワンと鳴くように、鳴き声や響きを人間の音声に当てはめたり、雪がしんしんと降り積もるような心のイメージを音声化したりするのを、擬声語とか擬態語と呼んでいるに過ぎません。 これらの表現はもともとが人間の精神により音声化されたものですから、その映し替えられた表現はたちまち私たちの心に直接訴えてくる効果を持っている。そのため詩においてしばしば効果的に使用されてもいるのです。ここでも上の句の情景の提示、竹の葉にやられが降っているから、下の句の心理状態の提示、寂しくて一人では寝られない、絵と橋渡しする中間地点に、さらさらにが置かれることによって、一方では竹の葉の触れ合うような心のざわめきが加えられ、もう一方では、なおさらにといった意味のさらにを掛け合わせることにより、先ほどの現代語訳では、説明ばかりが優位に感じられたものを、竹の葉にあられの降るよは、さらさらとした音が気になって、なおさら一人きり寝られるような気にはなれなくて、情緒的な表現へと舵を切るような効果があるのです。噛み砕いて述べるなら、竹の葉の触れ合う、では、ただの説明や解説に過ぎませんから、すなわち客観性に勝り、竹の葉のサラサラと触れ合う、ならば、心理作用と結びついた、サラサラというオノマトペによって、はるかに心情に寄り添った表現、すなわち主観性に勝るのです。その効果はさらに反復されるサラサラ、母音でああ、ああというリズム遊びが加わることにより、なおさら説明ではなく、心情を語りかけたもののように響いてくるわけです。するとたちまち、こうして起きてあられの響きを聞きながら、寂しく震えているのです。情緒的に捉えたために、バカの記されていない領域、すなわち余韻のようなものがほのかに伝わってきて、それが読み終えた後にまで相手の気持ちを落ち明かろうとするのですが、バカではこの作用のことを余情などと呼ぶようです。それにしても、この和歌はどうして恋に収められているのでしょうか。確かに、一人では眠れない思いなら、相手が欲しいと類推がつくものですが、実はこの和歌の場合、もっと確実な拠り所があるのです。すなわち、和歌の前に記された言葉書きの説明に、頼みとする男を今こそと待っているとき、眺めている竹の葉にあられの降りかかるのを聞きながら読んだ和歌と記されているからこそ、こういう歌に分類されているわけです。象の上、巻第九。さて、恋に続くのは象の部です。その中から今回は言葉書きの面白さも紹介しながら、いくつか眺めてみようかと思います。まずはじめは、先ほどの泉式部と同じように、女流歌人として知られた赤染右衛門の和歌、現代語訳した言葉書きを添えて、思うことあって、横になっても眠れないので、夜通し眺めていたら、澄み渡るような月は夜明けの雲にかき消されて、不意に冬のにわか雨が降り出したのを見て読む。神奈月、有明の空のしぐるるを、また我ならぬ人や見るらん。神奈月、有明の空のしぐるるを、また我ならぬ人や見るらん。赤染右衛門。神奈月に有明の空のしぐれる様子を、あるいは私ではない、誰かも、 同じように見ているのでしょうか。神無月という語彙から神のいないという意味を連想したくなりますが、ここではあえて月のないという意味を込め、書き消されて月のない様子を暗示しながら、陰暦10月の冷たく刺すような夜明けに、しぐれを読みなしているあたり、さりげなく技巧を凝らしています。ただし、全体の調子は、言葉書きのイメージに従って、もしかしたら、私でない誰か、あるいはあなたなのかな。同じように、眠れない夜を明かして、このしぐれを見ているのでしょうか。まるで時代錯誤のハイカラさんじみた女学生の日記帳みたいに、密かな思いを記してみたまでのこと。泉式部の和歌とは違って、言葉書きにすら恋愛の情景が描かれていないから、象の部に収められているのですが、まるで恋の和歌としてたやすく捉えられるのではないでしょうか。もっとも、同じ月を眺めても、つくしから帰ってきて、かつては住んでいた屋敷の同じものとは思われない荒れようを目にして、月ばかりがそこを明るく照らすのを眺めて読んだ和歌。つくづくと慣れたる宿を眺めれば、月ばかりこそ昔なりけれ。つくづくと慣れたる宿を眺めれば、月ばかりこそ昔なりけれ。藤原のこれちか。昔の考えにふけるみたいに、荒れ果てた屋敷を眺めていると、ただ月の光だけが今でも昔のように照らし出すのです。赴任先から戻ってみれば、かつての住処は荒れ果て、月ばかりが昔のままであったというのが、言葉書きを含めた和歌の内容なのですが、和歌を眺めただけでその精神をつかみ取れるくらい、ありきたりの表現で読まれています。ちなみにここでも、冒頭のつくづくとという表現が、遥か懐かしい古の考えにいつまでもふけるような、荒れたる宿を眺める時のその場のため息のような臨場感を演出していて、
荒れた宿を眺めれば月だけが昔のままであった
という無個性的な考えを市場へと高めているようです。もっともオノマトペなどはもろ刃の剣で、つくづくと、つくづくとして眺めれば、荒れたる宿の月は変わらず。つくづくと、つくづくとして眺めれば、荒れたる宿の月は変わらず。高野を守る。などと容易に繰り返せば、広瀬以前じみた族長へと至り、やがては種田三等家のある種の稚拙へと、陥ってしまうことは避けられません。まして、つくづくと、つくつくづくと、つくづくと、つくつく帽子、つくづくと泣く。つくづくと、つくつくづくと、つくづくと、つくつく帽子、つくづくと泣く。などと極めれば、誰しも思いつきそうな言葉遊びを、演じの唱えてはばからないようなマンネリズムの堆積部屋へとなだれ込むばかり、遊び歌としては面白いかもしれませんが、心情など取りどころもなくなってしまうことでしょう。そうではなくて、冒頭ばかりをつくづくととして、あとはただ荒れた宿を眺めれば月だけは昔の光であった、と、てらいのない、ありきたりの描写に委ねることによって、
主体と客体のバランスが保たれている。さながらそれは感情的表現と理知的表現のバランスとでも言えましょうか。さて、率直な表現さえすれば優れた和歌となるわけではありません。やはり造上の和歌に糸いてもなお惜しまるる我が身かな、再び行くべきこの世をならねば。糸いてもなお惜しまるる我が身かな、再び行くべきこの世をならねば。藤原の末道。なるほど、下の句の再び訪れることのできるこの世ではないのだからという表現は格調高く響きますけれども、上の句の愛おしいけれどそれでも惜しいと思う私の命ですはいかがでしょうか。惜しいなといった思ったままの考えが突き放したような下の句を貶めているようにも思われます。愛おしいけれどそれでも惜しいような命だな、再び訪れることのできるこの世ではないと思えば。何よりも惜しいという思いが前面に現れてくるものですから、冒頭の糸いてもまで軽くさせられてしまい、ちょっと愛おしいところもあるけれどくらいの思いを加えたような深みのない言葉のように響いてしまうのです。けれども、この和歌の精神は、愛おしいとは思っても二度と戻れないのであれば、どうしても捨てされない命。ということにあって、愛おしさと命を惜しむ気持ちは、どちらも同じくらい深いものでなければ、着想を結晶化させたものとはなりません。つまりはアンソロジーの集歌とするにはちょっと躊躇するような安っぽさを拭いされないのです。ところがこの和歌は次の潜在和歌集に2句目をなお忍ばるると置き換えたものが掲載されているのですが、もしこれが忍ばるるとなると詩のイメージは大きく変わってきます。いといてもなお忍ばるる我が身かな、再び行くべきこの世をならねば。いといてもなお忍ばるる我が身かな、再び行くべきこの世をならねば。藤原の末道。自らを大切にする主観があふれた惜しむではなく、影にひっそりと耐えるような忍ぶを加えることによって、冒頭の糸いてもの愛おしさが真実味を帯びてくる。惜しまるると忍ばるるの違いには過ぎないものを、幾分甘さのあった和歌が一言も変えようのない言葉の結晶として響いてくるのは、かえって不思議なくらいです。もとより原作者の思惑はわかりませんが、言葉の扱い方について参考までにちょっと考察を加えてみたまでのことです。象の下、巻第十。一方こちらは命は惜しくないという和歌。変わらんと祈る命は惜しからで、さても別れんことぞ悲しき。変わらんと祈る命は惜しからで、さても別れんことぞ悲しき。中染右衛門。変わってほしいと祈るこの命は惜しくもありません。ただ別れるということが悲しいばかりです。これは赤染右衛門が息子の大江の高近が危篤になった時に神に祈って回復を願った和歌です。どうか息子の病気を 私に変えてください。私は死んでも構いませんから。そう祈る上の句は、いつの世も変わらない母の思いには違いありません。それに対して下の句は、もしも願いが叶っても、息子とは会えなくなってしまう。命は惜しくないけれど、ただそのことが悲しいのです。そんな思いを語っているのです。なるほど。やはり生きていたいという本性を、わずかに言い訳したような印象もこもりますが、必ずしもそうではありません。息子が死んでも、母親が死んでも、いずれにしても、二人は会うことは叶わない。その悲しみの本質をこそ、この和歌は読んでいるからです。もし、安いメロドラマなどで、息子の代わりに私を死なせて、と母親が叫べば、それこそ息子への愛情の結晶などと拍手喝采が湧き起こったりするかもしれませんが、果たしてそれが真の愛情なのかどうか、代わりに母親が死んだとしたら、残された息子はやはり悲しい思いをするのではないか、自らの代わりに犠牲になったのかと罪悪感に苛まれるのではないか、そこまで推し量ることこそ、あるいは真の愛情なのかもしれません。ここには、詩情に溺れたようなドラマのセリフとはまるで異なるもの、盲目の溺愛の最中に、その情景を引いて眺めるような客観性が、かえってリアルな人間性を醸し出していて、息子を願う母親の思いに、真実味を与えているように思われます。そしてその確信には、私を代わりに死なせてほしい、ではなくて、二人を引き離さないでほしい、という祈りのようなものが、私たちに切実と感じられてくるのです。つまりは、この和歌の正体は、上の句の、息子と病気を交換してくださいにあるのではありません。そうではなくて、ただ息子と引き離さないでくださいという願いにこそ祈願の本質、あるいは母親の思いはあるのです。けれどもそれさえ叶わないなら、せめても私を代わりに死なせてください、ありきたりにお涙を誘うような溺愛ヒステリーとはまるで異なる愛情、刺された刹那にすら子供を思うような親心がそこには委ねられているのかもしれません。さて、鹿集の像はコンパクトな割に様々な様相を呈しています。こんな切羽詰まった生死の和歌があるかと思えば、一方では、大原やまだ隅釜も習わねば、我が宿のみぞ、煙耐えたる。大原やまだ隅釜も習わねば、我が宿のみぞ、煙耐えたる。霊山奉仕。こんな滑稽な和歌も収められているのです。これは霊山奉仕が知人のもとへ送った和歌ですが、出家して大原に住みましたが、まだ隅釜の扱いさえもちゃんと習っていなかったので、どうしたことでしょう。私の寄りだけ火が消えて煙が途絶えてしまいましたよ。この頃の大原はすでに出家した人、寄捨て人のプチリゾートとなっていました。つまりは、都を捨てた人々や仏僧などの居寄りがあちらこちらに、もちろん豊かな都の風情とはまるで異なるものの、別荘の代わりにあばら屋などを並べ、そこからは炊飯の煙が立ち上っている。なかなかに活気があるのです。
ああ、それなのに、それなのに。
田舎暮らしのノウハウを知らないばかりに、炭窯の扱いさえもろくにわからずに、どうしたことでしょう。この読み手のいおりばかり、炭窯の煙が途絶えてしまったというのです。そんな滑稽な状況を、まるで四コマ漫画みたいに表してみたのがこの和歌です。このような直接愉快に触れるような和歌も、その悪者は徘徊歌とも呼ばれますが、しばしば直線和歌集に収められているのです。それにしても、さすが歌人として知られた霊山法師です。滑稽を優先して、和歌の体裁を崩すような不手際はしていません。それどころか、この和歌の裏には、単なる滑稽どころか、大原の暮らしに慣れていないので、炭窯で炊くべき食料品がまるでなくなってしまいました。どうか煙が絶えないくらいの食べ物を恵んではくださらないでしょうか。この和歌の送り手への切実な願望、生活援助の思いがさらりと込められているのです。あるいは、モーツァルトが和歌の技法を知っていたなら、その豊かな表現力と叙情性にのめり込んで、ブフベルクに対してこのような和歌を送っては、借金のおねだりをしたかもしれませんね。フリーメイソンの活動のために、漢和旧題。次の和歌は、遠く離れた友人に送った手紙に添えて、思いかね、そなたの空を眺めれば、ただ山の葉にかかる白雲。思いかね、そなたの空を眺めれば、ただ山の葉にかかる白雲。藤原忠通。思いあふれて、あなたの住む方を眺めれば、ただ山の葉には白雲がかかっているばかり。彼方の空と読みそうなところをわざわざ、そなたの空と呼んだのは、あなたの方のという意味を掛け合わせているからに過ぎません。ああ、それなのに、眺める先には、山の葉が広がっていて、二人の場所を隔てている。それで、山の方にかかる雲に思いを委ねるのです。白雲よ、お前だけは、あの人の居場所を知っているだろうか。なぜならお前だけが、あの人のところへも、私のところへも、たやすく訪れることができるのだから。けれども白雲はただ山の葉にかかっているばかり、委ねようとした私の思いさえ自然の光景へと消えてしまうような、そんな印象の和歌になっています。さて、情景に思いを委ねるばかりではありません。和歌のバラエティは豊かです。詩歌集の最後に宗教的あるいは関連的な和歌を一つ紹介して、お別れの挨拶に変えさせていただこうと思います。人を問う、鐘の声こそ哀れなれ、いつか我が身にならんとすらん。人を問う、鐘の声こそ哀れなれ、いつか我が身にならんとすらん。読み人を知らず。この和歌は四十九日の弔いに際して声に出して経を読み上げるべき儒教文のうちに書き記されたものです。つまりはお経の代わりに、あるいはお経と一緒に口に出して唱えられた和歌ということですが、人を弔う鐘の響きこそ哀れに思えます。いつか私の身にも鳴り響くことはあるのでしょう。
これくらいの感慨は、弔いの鐘の響くとき、誰でも浮かべるような感慨には過ぎません。特に、読み人知らずの和歌には、語りかけるような日常会話くらいの表現をストレートに読んだものが多く、この和歌もまた、特定の誰かが特別な着想を読み出したという印象よりも、人々の交渉に形を整えていったような素朴な歌詞のようにして響いてくるようです。そうであればこそ、誰の思いにもたやすく寄り添う、着飾った嫌味のない和歌となって心に響いてくるのです。私たちの情緒に触れ、私たちもそっと唱えてみたくなるもの、それこそ和歌の真髄ではないでしょうか。私たちは引き続いて、潜在和歌集において、それを眺めていくことにいたしましょう。終わり。